愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛大学に赴任してまだ1年半しか経ってないんですけど、岩国基地に近くなったということもありまして、岩国基地での問題、例えば住民投票後にどのようなことが起きてきたのか、そうした動きをまあ調べています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部浅井志穂准教授にご出演いただき、米軍基地の騒音問題に関する問題点などを伺います。
先週は浅井先生に厚木基地の騒音問題についてお伺いしたんですけれども、今週はまずその騒音問題でのさまざまな問題点ということをお伺いしておきたいんですが、
まず米軍基地周辺の騒音というのは、はい、民間航空機の騒音とはかなり違う性質を持ってるんですね、はい、民間航空機の場合は、はい、滑走路周辺の一帯がうるさいという程度でとどまるんですけど、はい、米軍機の場合は周囲一帯を低空飛行訓練をするので、うん、非常にこう地上と近いと、そうすると音がそのまま地上に届くので、うん、被害がもう面のように非常に広範囲にわたって被害者が発生してしまうというのが特徴の一つですね。でそれと米軍機の場合は日本の法律の適用除外となっているので、はい、航空法で定められているような低空では飛行してはいけないっていうようなそういう規定があるんですけど、そうした航空法の一切の適用を受けないの でそのことが低空飛行を、まあ、可能にしているとも言われるんですね。でそれと環境規制に関して、はい、例えば米軍側と日本政府の方でいろんな協定が結ばれたりはするんですけど、はい、その協定の中身をよく見てみると米軍側の裁量が非常に大きいっていう、例えば軍事上の必要がある際っていうようなことを米軍側が主張すれば、はい、協定を違反したとしても何ら問題はないっていう、だから米軍側がこの訓練は軍事上必要だったんですっていうふうに言い張れば、特にこう咎めも受けないんですね。でそもそも罰則規定が設けられてないことが多いので、たとえ協定で書かれていることに反したとしても罰則がないので問題視されない、
そう
な
んですね、改善はされていかない、
そうですね、だから結局協定の内容自体が強制力を持たないと言われているのはそういう点ですね。
日米安保条約が締結されてからもその50年以上、米軍機自体も形がこう変わってきたり規模が変わってきたりっていう時代だと思うんですが、
そうですね、だから例えば1950年代はまだ例えば厚木基地周辺でもプロペラ機だったんですよ。だけどそれがジェット機になっていって、そうするとこうエンジンがうるさくなるんですね。でさらにその米軍機が大型化していくので、で大型化するに伴って滑走路も伸ばさなきゃいけなくなったんですよ。
機種の変更を日本側に伝えるっていう取り決めはないんですか？
一応伝えることは伝えるんですけど、はい、そのことによってじゃあ日本側がやめてくださいっていうようなことを例えば自治体とか住民が表明したとしても、もう決まったことですみたいな形でそのままこう変更され続けていったっていうのが今までの状態でしたね。
最近で言いますとオスプレイの問題もありますけれども、
ね、だからオスプレイもあれはまあ輸送機ですから、はい、だから大型の輸送のヘリコプターっていうものがこれまであったんですね、そういう機種が。でそれをこうまあ機種を変更したっていう形で米軍側が受け止めてるので、単なる機種の変更だから別に日本側の了解なんていらないみたいな、そういう形で各地で反対運動とか起きてますけど、そういうのをもう米軍側は突っぱねてるっていうのは今まででもそういうことがやっぱり起きてきたんですね。
先生ご自身がその厚木基地のすぐそばである神奈川県内で生まれ育ったということで、うん、住民の皆さんの聞き取り調査というのも大変大切にしていらっしゃると思うんですが、うん、はい、住民の皆さんの受け止め方というのはどのように感じていらっしゃいますか？
うん、よくこう住民の方で言われるのは、はい、例えば引っ越してきた当初などよりも、騒音に慣れたとかっていうふうな言葉があるんですけど、ただよく聞いてみるとその騒音に慣れたっていうことは、例えば騒音に対して別に嫌だと思わなくなったとかそうしたことではなくって、うるさいことに驚かなくなったっていう、そういう意味での慣れただと言われていますね。だからこう本当は心の中ではうるさいとは感じていて、非常に不満を持っている、でどうにかしてほしいとも思っている、だけど日常としてそうした騒音が頻繁に毎日あるっていう、そういう状態の中で音自体が著しいことには特に驚くこともないっていう、だからその意味での慣れたなんですね。 だからそのあたりを外部の人間が聞くと、慣れたっていうことで、じゃあもう不満は感じていないんだろうとか、そういうふうに受け止める、そうした傾向が特に国などではあるんですけど、そういう意味で慣れたって言ってるのではないっていうことは、こうきちんと考えなければいけない点だとも思われます。で、それとやっぱり騒音の受け止め方で、単なる民間航空機の騒音をうるさいと思う感覚とは、はい、違う感覚がやっぱり軍用機であることで生じていて、例えば一つには、要は戦争の訓練をしてるんだっていうので、つまりあの低空飛行で毎日飛び交っている米軍機はいつか戦地に行って空爆をする、で人を殺す訓練をしてるんじゃないかって、でそのことが許しがたいと思っていて、地域の住民はそのことが嫌なんだっていうふうに感じてらっしゃる方も多いみたいですね、はい、だからそういう意味でこう日常生活の中で軍事訓練が行われていることっていうものがいかに嫌な気分にさせるのかっていう、そういうこともこう深くこう受け止めていかなければいけないことだとも思うんですね。でその他にもお年を召した方だと、空襲の経験がある方がいらっしゃって、あの米軍機が飛んでいるあの音を聞くために当時を思い出してしまうと、だからそういうことも含めて被害なんですね。だからそうしたことでこう例えば基地騒音訴訟などでは騒音測定器で測られるような、まあ、デシベルっていうような単位とか、そういうことを基準にした機械で測れる音の単位が騒音であるのかないのか、そういう基準になってるんですけど、それだけではないような騒音に対するこう被害受け止め方というものがあるのではないかというふうに感じています。
斉先生は2012年から愛媛大学に着任されましたけれども、岩国の方にもたびたび訪れてらっしゃるようですね。
そうですね。でやっぱり岩国でも、当初は2014年までに厚木に移住されている艦載機が移住してくるっていう、そういう計画だったんですね、米軍再編計画では。だけど2014年っていうともう来年ですから、
そうですね、
あのもう間に合わないっていうふうにどうやら判断されたらしくって、今年の1月に3年延長するっていう案が示されまして、だから2017年までに移住が完了するのかどうかというのが現在の状態なので、おそらくここ数年の間にどんな動きがあるのかというところがじっくりと調査していきたいとは思っています。
まさにこの今は重要な時期であるわけですね。
そうですね。でそれと鹿児島県にある馬毛島という、はい、あのまあ、種子島とか屋久島の近くにあるような、まあ、無人島なんですけど、でそこに、厚木から岩国に移住された空母艦載機 の、 あの FCLP と言われる、まあ、あの専用の訓練があるんですね、
はい、
でそうした訓練をやるその施設を、まあ、新しい米軍基地ですね、でそれを馬毛島に作るという計画が2年ほど前に、まあ、示されてはいたんですけど、ただそのがどうやら頓挫しかかってるというような話も、まあ、伺っているので、それが馬毛島にできなかった場合、移住してきた後岩国にいる空母艦載機はどこで訓練するのかっていう、その問題でもしかしたら岩国基地でやることになるかもしれないんですね。で今のところ自治体との協定では岩国ではやらないっていうふうなことは言われてるんですけど、だからそれが最終的にどういうことになるのか、でその FCLP っていう訓練をどこでやるのか決定しない限り、おそらく移住は完了しないはずなんですね。だからそうした意味も含めて、あの様々な今は使われていないような、例えば自衛隊基地みたいなものとか、そういったこともこの岩国周辺の滑走路がある場所が米軍機の訓練に使用される可能性も含まれているので、そうした意味でもここ数年に何が起きるのか注視すべきことだとは考えてます。
そして先生の場合は本土の米軍基地を中心にこれまで調査をされてきましたけれども、やはりその沖縄の基地というのも今後また視野に入れていかれるご予定でいらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱり沖縄での例えばこう普天間基地の問題で、辺野古移設みたいな県外移設が持ち上がっている中で、普天間基地周辺の今の現在の住民がその県内移設をどう感じているのかみたいな、そういう複雑な状態などをやっぱりこう調査しなければいけないだろうなっていうふうには考えてるんですね。ただまあ沖縄の問題はやっぱりこう難しいところがあるとは言われてますね、
先週今週あのお話を伺ってますと、もうとにかくその先生は被害者の 方の声をこう取り上げていく、吸い上げていくということにこう重点を置いていらっしゃるんじゃないのかなと感じているんですけれども、やはりそこからスタートですかね。
そうですね。だからどうしてもこう米軍基地の問題なんていうと、こうなんか対極的な視点ということで、例えばこう外交の問題とか安全保障の問題とかで、そういうような視点から捉えていって、だからどこに基地が必要だとか、そういう論調になりがちだとは思うんですね。だけど果たしてこう社会とか物事を決めていく視点で、本当にこう対極的なそうした視点を取ることが、こう社会の在り方を決定していく上でそれだけが正しいことなのかっていうことは、あの問いかけていきたいことだと思いますね。個人個人がその地域で暮らし続けていて、でその中で人生を営んでいくっていうことが、その個人の幸福につながっていく。で社会としてもこうそれをきちんと保障していくことが、やっぱりこう社会が個人に対して与えることができるものだとも思ってるんですね。だからその中でこう個人の人生が揺り動かされていって、で非常にこう不条理なこう被害を受けざるを得ないっていう、だからそうした痛みをもっと社会というものは見ていかなければいけない。でその痛みに共感する中で、じゃあどんな社会であるべきかとか、こう、まあ、これからの社会の行く末とか、そうしたことをもっとこう被害者以外の人々が考えていかなければいけないと考えています、うん、
その私たちが感じるためにも、やはり被害者の方の声を知るべきであって、何かこう痛みも共通できるようなものっていうのが大切になってきますね。
そうですね。でそのことで、まず被害者の声を聞いて、でそこに共感できるものがあるっていうことが、やっぱり社会の一員であるっていうことだとも思うんですね。だからこう私たちが個々バラバラに生きているようでいて、だけど実は同じ社会の一員として、こうお互いに尊重し合ったり、でこうお互いに協力し合ったりして生きていく、だからそうやって成り立っているのが社会だと思うので、特定のある人々に被害が集中していって、でそれが永続していくと、でそのこと自体を何ら問題視もしない社会というのは、じゃあそこでの協力とか、そうしたこう共感っていうのは、それがなくなっていくこと、それがこう社会として非常にまずいことだとは考えています。
先週今週にわたりまして、本当に貴重なお話ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は国際連携推進機構国際教育支援センター長陳翔教授にお話を伺います。お楽しみに。